地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは在宅医療についてです。講師として草津立東医師会会員でマシモ草津医院のマシモ六郎先生に来ていただきました。マシモ先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずマシモ先生、在宅医療がどのようなものなのか簡単に教えてください。
はい、在宅医療は通院困難な患者さんに対して行われる医療です。在宅医療には往診と訪問診療の2つがあります。往診とは、患者さんの具合が悪い時だけ求めに応じて患者さん宅へ赴き行う臨時の診療です。一方、訪問診療は患者さん家族から同意を得て診療計画を立てて、月 1,2 回定期的に患者さん宅を訪問し行う継続的な診療です。こちらは1986年に保険診療に組み入れられた新しい概念の診療です。
では在宅医療の中の訪問診療がなぜ制度化されたんでしょうか。
まず在宅医療に関連する医療の重要な問題を2つ述べさせていただきます。
はい。
第一に、日本が人口構成上高齢社会になったことです。65歳以上の高齢者の割合は2025年は 30% と予測されていますが、以後も増え続ける予想です。今後、病気にかかった高齢者、寝たきりの高齢者が急速に増加することが予想されています。我が国は今後多くの問題を抱えた高齢者医療に取り組まなければならなくなったということです。
今後、病気を抱えた高齢者が増えるということ、そして週末を迎える高齢者が増えるということですね。
はい。そして第二に、福祉医療の費用が際限なく増えているということがあります。昨年度の国民医療費総額は42兆2000億円であり、毎年1兆円近く増加しているのです。その中で75歳以上の医療費は全体の 39.9% を占めている現状があります。
有病率の高い高齢者の増加、死亡の増加、医療費の増加など、医療を取り巻く問題が多くあるということですね。
はい。医療財源はもはや税金や保険料だけでは賄えなくなってきています。財源を含め限られた条件の中で社会保障全体の改革を行うことが現在求められているのです。その中で医療について述べますと、第1、医療の効率化、第2に、地域での医療ネットワーク構築が特に重要な課題として取り上げられています。
現在の医療の在り方について分かりやすくお話ししていただけますか。
分かりました。医療の無駄を省き、医療の効率を高めるために医療の住み分けが現在行われています。医療が行われる場所について簡単にお話ししますと、高度医療は大学病院や高度医療機関で行われます。脳梗塞、心筋梗塞、骨折など急性疾患は中核病院が担い、急性期が終わると回復期病院に移り、リハビリテーションや療養を行います。その後、病状が落ち着けば自宅で療養をするということになります。そしてそこに私どもによる在宅医療が行われるということになるのです。在宅医療が制度化された重要な要因は以上の説明で理解していただけたと思います。
はい、よくわかりました。でも在宅で療養するのは家族や本人にとって心細いものですし、医療や介護を続けることは大変なのではないでしょうか。病院では 医師や看護師さんがいますので安心ですが、
確かにそうかもしれませんが、先ほどの医療の分担から言えば、病状が安定した状態では医師や看護師が大勢いて、医療機器がたくさん揃っている病院のような手厚い医療は必要ないのです。住み慣れた家で温かく安心な医療介護が受けられるのが理想なのではないでしょうか。
なるほど。しかし在宅での療養は家族に負担がかかるとか、一人住まいとか老老介護とか、いろんな問題がありますよね。
はい、そういった問題の解決策として現在全国的に新しい取り組みがなされています。
はい、
地域包括ケアシステムと言います。それを紹介しましょう。
はい、
中学校区を基本とした生活圏域を想像してください。その中には何軒かの医院があります。調剤薬局や歯科医院や相談に乗ってもらえる地域包括支援センターもあります。訪問看護ステーションの看護師やケアマネージャーが家まで来てくれたり、介護施設を利用することもできます。食事の配食サービスは現在よく利用されていますが、交通手段を提供する配車サービスも考えられるようになっています。
地域みんなで支えるということですね。
おっしゃる通りです。地域の中で、みんなが支えるというのが地域包括ケアなのです。その地域包括ケアシステムの中にあって、医療側はいろんな職種と共同して24時間365日いつでも連絡がつけられる在宅医療体制をとっているのです。患者さんは住み慣れた自分の家で自分本来の生活を送りながら医療療養を受けていただくことができるのです。
在宅医療を受けられている患者さんの病気はどういったものなんでしょうか。
当院で見ています患者さんの種病名を申し上げますと、
はい、
一番多いのが脳梗塞、脳出血で、次いで認知症、そしてがん、整形外科疾患や老衰などが全科にわたってあります。
はい、どのような医療を受けられていますか。
私たちは通常月2回患者さん宅を訪問し、診療し、病状を把握し、いろんな処置を行い、処方箋の発行を行います。また人工呼吸器をつけられている方にはその管理、膀胱カテーテルが留置されている方はその交換、胃ろうの管理、がん末期の患者さんには医療用麻薬の投与など、かなり広範囲の医療技術が必要とされています。
はい、慢性の病気を持たれた患者さんのほかにがんの患者さんもいらっしゃるとお伺いしましたが、がんの患者さんの診療は他と少し違いがあるように思うんですけれども、
在宅医療を受けられるがんの患者さんはがん末期の方が対象になります。病院での治療は継続して受けられている方もいらっしゃいますが、終了している方もいらっしゃいます、うん、いずれにしてもがん患者さんの在宅医療はがんの苦痛を和らげ、患者さんに寄り添う緩和ケアが主となります。
緩和ケアは病院で行われるものと思っていましたが、在宅医療でも緩和ケアが行われるんですね。
はい、がんだと告げられ死を意識した患者さんの心理状態は複雑です。エリザベス・キュープラというアメリカの精神科医ががん患者の心理状態の揺れ動きを死亡までに5段階があると報告しています。まずがんが告知された時、そんなのは嘘だと否認します。第1段階は否認です。第2段階は怒りです。なぜ自分ががんにと怒ります。第3段階は取引の時期です。来年の娘の結婚式まで待ってほしいなどと願います。第4段階はうつ状態になります。そして第5段階は運命を受け入れる受容の段階に入ります。いよいよ死が近くなると天国に行ける愛する人に会える といった期待と希望を持つ段階もあるとの指摘もあります。このような死を前にした患者さんの心理状態を十分理解した上で寄り添い適切な医療を行うのが緩和ケアなのです。
がんの終末期の状態は非常に苦痛を伴うんではないでしょうか。
はい、がんの苦しみや痛みは4種類のものが挙げられています。
はい、
第1に肉体的な疼痛、第2に会社をどうする、家族を残してといった社会的痛み、第3に精神的苦痛、そして第4に魂の痛みがあります。現在では肉体的な痛みは医療用麻薬によってほとんど取り除くことが可能です。精神的な苦痛は私たちだけでは対応困難です。やはり家族の寄り添い、家族の温かい看病が第一です。魂の痛みについては欧米ではよく研究されており、スピリチュアルペインとも言われています。生死の根源的なもの、宗教的な意味合いのある魂の痛みについては欧米では宗教者の関与が歴史的にあります。日本ではその点に関しては今後の問題といえます。
はい、自宅での療養中急に状態が急変した場合はどのような対応がなされるんでしょうか。
急変された時のことですね、
うん、
延命治療を希望されている患者さんは救急の治療が必要ですので、ほとんどが入院治療を受けられます。一方衰弱が進行し回復の見込みがない患者さんは相談の上病院への救急搬送は行いません。自宅での看取りの対応を行うということになります。いずれにしても延命治療について患者さんの意思はどのようであるかといったことが重要です。それにはまだ判断力のある元気の時に自分の生命の終わり方について宣言書といったものを書いておくといったことが大事です。
24時間365日ということをお聞きしましたが、先生方には夜中でも電話がかかってくるということですね。また泊まりの旅行もできないということになりませんか。
日常生活はかなり制限されていることは事実です、
うん、
しかし特に訪問看護ステーションの看護師さんの活動により私たちの直接の出動はかなり減らすことができます、
うん、
また全国的に行われていることですが、例えば私たちは4つの医療機関とグループを組んでおり、月1回会議を開き医療情報を共有し、数日の不在が生じた時はグループ内の誰かに頼んで出かけるというシステムを作っています。うまく連携をすることにより負担は軽減できるものと思います。
はい、あと老老介護の問題がありますね。
高齢者が高齢者を介護するということですが、
うん、
介護する方も介護が必要である例が多く見られ、大変気の毒な状態をよく目にします。3年前の統計ですが、
はい、
老老介護を含めて介護疲れが原因での殺人事件は未遂を含めて44件ありました。介護者が孤立しているのが大きな原因です。ここにも地域包括ケアシステムの充実が求められています。
よくわかりました。あと何か付け加えることがありましたらよろしくお願いします。
3人に1人という超高齢社会はすぐそこに来ていますので、在宅医療は今後ますます必要になってきます。重要な医療ですが検討課題は山積みです。住み慣れた自分の家を次の住みかとして温かくて安心な在宅医療を受けていただくには今後さらにいろんな場での論議が必要です。
わかりました。増下先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会会員で増下草津委員の増下六郎先生にお話を伺いました。